ラジオ読み人知らず。その昔に読まれた歌の中には、読み手の名が知られないまま歌だけが残されることがあり、人はそれを読み人知らずと呼びます。名を残すことも偉大ですが、名を残さずして身を残すこともまた偉大。この番組は日々の取るに足らないことを毎回一つ二つ取り上げながら、パーソナリティの独断と偏見を駆使して、新しい見方や思わぬ共通点を見出したり見出さなかったりする、そんなラジオです。まず冒頭でちょっと訂正とお詫びをします。前回のラジオですね、大谷選手のですね、年俸の話を少ししたんですけど、1050億と私申し上げたんですが、1015億の間違いでした。申し訳ありませんでした。失礼しましたね。はい、謝ったんでこれでいいですね。もうとりあえずね、はい、もう謝りましたから。前回聞いてれば分かると思う。そんな主要な話じゃないんですけど、一応後で聞き直した時にですね、少し金額がどっちだったかなと思って調べ直したら15、まあもう1050も1015ももう同じだよ、もう分かんないよ、もうすごすぎて分かんないんですけど、一応訂正をしておきますので、はい。ではおそらく今年は最後の、ラジオになると思いますけれども、心置きなくこれで始めていこうと思います。30分、気楽に聞き流していただければと思います。ラジオ読み人知らず、始めてまいります。その大谷選手の話題で続けていっちゃいますけど、びっくりした、この間大谷ドジャースもそうだけどさ、何日か後にさ、山本由伸もドジャースなんだよ。あれ知ってます皆さん、ピッチャーのね、山本由伸、オリックスにいた。すごいね、あんなことあんだね。いや、びっくりしたよ本当に。山本選手もともとなんかヤンキースかなんかが結構有力だみたいな話になってたんだよね。でなんかあっちこっちで予想しててさ、でなんか秋猪瀬さんよくなんかあっちこっちで引っ張られて予想してましたけど、秋野さんとかもなんか、なんて言ってたかな、ドジャースの可能性もなんかなくはないみたいなこと言ってて、まあ、ヤンキースが第一候補だみたいなの結構言ってたんですよね、皆さん。でもまさかでもね、大谷に移った後にそのまま山本由伸ドジャース行くかなと思ってたら行っちゃいましたね。で、あれなんかあれじゃ、もともと交渉の席になんか大谷選手が一緒に同席したみたいな話もあって、なんかそんなんでも大体でっち上げだろうと思ってたら本当にしたのかもしれないですからね。でなんか昨日か一昨日に、なんだ、インスタじゃねえか、公式ブログかな、わかんないけど、大谷選手と山本投手があっちの高級日本料亭で一緒に食事しましたみたいな写真も出ててさ、すごいよ。だって山本投手の正確な数字忘れちゃったし、なんかまた間違えたら嫌だからあんま言わないけど、100億でしょいや、でも投手史上最高額らしいっすよ、あれ。大谷翔平を除けば、いや、メジャー史上最高額なんだったら投手で。すごい、日本の経済がこれでも潤わないのかね。ここまでの人たちがいるのにダメかね、日本は。いや、だからすごいなと思ってるから、もうさ、最初に思ったのがさ、大谷と山本由伸が同じチームって、もうそれは翼くんと美咲くんが同じクラブチームでやってるようなもんなわけですよ、皆さん。わかります？キャプテン翼、いろんなことある人はわかりますかね。翼くん、大空翼って主人公がいてね、美咲くんって2人でゴールデンコンビっていうのをやってるんですよ。漫画読んでください、高橋洋一先生の。で、もちろん日本代表は同じ2人でやるんだけど、中盤で。2人はものすごいこう、ゴールデンコンビっていうぐらいなんで、ちっちゃい頃から一緒に同じチームでやってたりとかするから、パス回しがもうとかも、もうあうんの呼吸なわけよ。もう2人にしかできないパス回しがあるわけ。その2人がさ、同じクラブチームになるんですかっていうぐらいの驚きっていうのを、私は自分のツイッターに投稿したんだけど、あんまりいいねがつかない。多分分かってないんだと思う、みんな。なんでおかしいな、通じないのかな、あんまり翼と美咲が同じチームって。なんでだろうな。いや、キャプテン翼の話し始めると私まだ長くなっちゃうんですけど、まあ、ね、日向小次郎が好きな人もいるかもしれませんけど、何かな、そうそう、そういう、なんていうの、この人とこの人同じチームでやるんだみたいなさ、 興奮がな、現実に起こるんだね。漫画とか映画とかだったらじゃないですかね、これそれまであの敵同士だった人たちが同じ合体してさ、あの一緒に頑張ろうぜみたいな、そういうことなんかこう漫画の世界だと結構するの熱いわけよ。あのキャプテン翼なんか特にその翼くんたちがいた南葛 FC っていうのがあってね、であのヒューガくんがいた明和っていうチームがあるんですね、小学生の時の。でそれはもうバチバチのライバルなわけですよ。ヒューガ小次郎ってもうあのストライカーです、日本代表の。あのゆくゆくはキャプテン翼の漫画の面白いところって、小学生の時は全員敵っていうかそのまあライバル関係、それぞれの、 あの全国大会とかに出てあの選手すごいぞみたいななんか噂になって、あの三杉淳とかさ知ってる、あの翼くんよりも早くドライブシュートを打った三杉淳ですよ、心臓病を抱えながらやるあの貴公子です、まあ、みたいないるの、そういうのがね、あの何話のカミソリみたいな相田誠とかさいるんですよ、そういうのが。でそれがだんだんだんだん大人になっていくと、あの主要な選手たちって例えば中学選抜高校選抜とかでだんだんだんだんこう日本代表としてピックアップされていってさみたいなのがあるんだけど、漫画の世界ってそういうのがもう激アツなわけじゃないですか。わ、ついに日向小次郎と大空翼が同じチームになるぞみたいなのがあるわけ、そういう場面が。もうめちゃめちゃ熱いわけで、大空翼のパスからこう日向小次郎がものすごいシュートを決めるみたいなのがあるんだけど、もうそれです、今回のは。大谷と山本由伸日本代表やってたしね、 WBC で日本代表でね。でもあれからまさか同じチームになると思わなかった。もう年末最大のサプライズじゃないですか、これ。どういう風に試合するのか、年明けなんかまた、しかもあれでしょ、年明けあのパドレスって言ってさ、あのダルビッシュがいるチームと韓国で親善試合するんでしょ。でしかもそのパドレスに今度楽天にいた松井裕樹が移籍するんだよ。わけわかんないもんね、なんかあの裏でなんか繋がってんじゃねえかと思いますけど、なんかそういうだんだん日本球界とメジャーがなんかズブズブになってんじゃないかって気がしますけど、なんかでもまあその辺もあって結構面白くなるんじゃないですかね。スポーツ私あのごめんなさい、いろいろ話してますけど、すごい詳しいわけじゃないっていうか、あの事情通なわけじゃないので、本当に一般的な知識しかないですけど、でこういうのでね、すごくまた明るいニュースとかが、楽しいニュースとかが入ってくるといいななんていうふうに個人的には思ってるんですけど、さっき WBC の話したけど、WBC でもあれ3月もんね、3月っすよあれ、皆さん半年以上前、10ヶ月ぐらい前です、すごいね。だから私準決勝と決勝リアタイしてるんですよ、実は。仕事が不定休なのもあってですね、バラバラなんで、たまたま見れたのよ、たまたま、本当にたまたま。これはあの休み合わせに行ったとこじゃないです去年の1ちょうど1年前にやってたあのサッカーのワールドカップの決勝は休み合わせに行ったんだけど、準決勝決勝 WBC は見て、決勝のアメリカ戦もすごかったけど、準決勝もね話題になって、メキシコのあのサヨナラのね、村上が、しかも村上より不調だったんだよね、あの試合ね、試合中があの大会か、三冠を取ってホームランを取ってさ、それでいい調子だったやってたらなかなか調子上がらなくてね、もともと4番で据えられてたのが5番に下げられたりとかして、なかなか不遇だったんだけど、まあ打つとこに打つんだよ選手ってね、本当に打つし、私個人的にあれ爽快だったのは、あの今言って決勝でもホームラン打ってるんですけど、村上ってあれね、あの前の回、日本は表攻めだから、あと1回の裏だと思うんだけど、確か打たれたの2回の裏かに打たれたと思うんだけど、先発してたピッチャー今永っていう投手もいい投手ですけど、が相手の5番かなんかに打たれたんですよ。その高い1番ホームラン打ってるバッターだった、それがアメリカのバッターで打たれて、それでソロホームランで一撃 でその裏のその次の攻撃が村上からだった、先頭村上初球ですよ、もうアッパーデッキ3階席かな、あれ2階席か3階席にぶち込んでホームラン、もう半沢直樹よりもやり返してるからね、もうやられたらやり返すってもうこのことだろうっていう、あれ爽快だったな、あれ準決勝で村上帰ってきたってなったあの後にもう一撃で、もう村上のホームランはこれよっていう、でも相手のピッチャー呆然するみたいな、もう一撃でアメリカが先制したのもう一撃、全く、しかもこれ逆方向に打ってるんですよ、アメリカの選手はあのバッターボックスから見て左方向に打ってるんだけど、村上は左打ちだから右方向に打ってるわけ、もうなんかビンタの試合みたいな、もう私も往復ビンタ一発ずつ返してるみたいに私見えてさ、いやー、あれ爽快だったな、あの決勝のホームラン。大谷のあの、いつも最後のね、あの、ものすごいスライダーのところ、あれも何回も何回も あいみょんの曲と一緒に流れますけどあのね、あいみょんの映画の疲れた曲と一緒に流れますけど、あれ個人的にはですね、あのスライダーももう去ること、まあ、あの最後トラウトと大谷もすごかったけどね、あれももう漫画でも描けないって誰か形容したけど、まあ、本当にその通りだなと思ったけど、私あの村上のあの一撃ね、あれちょっと、あとあのシュート、あのシュートは準決勝だわ、シュートのあの足早すぎるシュートをね、あれもすごかったけど、決勝はあの村上のホームランかな。あのリアルタイムでやっぱり見るっていうのはいいです、やっぱスポーツはね。私ねスポーツはね、結構好きでミーハーですけど、結構見たい人なんですね。だけど心情があってリアルタイムでじゃないと見ないんですよ私。録画とかする人の気持ち全然わからなくて、スポーツの見たい気持ちは山々なんだけど、だったら YouTube のハイライトでいいなと思っちゃうの、録画見るぐらいだったら。前尺2時間ぐらいのサッカー、多分サッカーもいいんで、サッカー2時間ぐらいの尺だったら、その時間に座って見てたけど、もう次の瞬間何起こるかわからないって、あの感じが好きで、まあこれから始まる箱根駅伝とかもそうですけどね、あれも襷つながり方もどうなるかわかんないっていう、あの瞬間瞬間がやっぱりスポーツ面白いと思ってて、リアタイでき本当にこれはね良かったなっていう、私もこの1年間で良かったなと思ってるのは、サッカーのワールドカップをリアタイできたことと、 WBC の準決勝決勝をリアタイできたこと、これがもうトップ3です、私の。そうそう、だからリアタイで言うとね、話が一気に昔に遡ってしまうんですけど、ロンドンオリンピックだいぶ前だな10年前だよロンドンオリンピックって。ロンドンオリンピックの開会式もう、リアタイ私したくて、なんでかっていうとね、ロンドンなんで、もうロックンロールの国じゃないですか、イギリスって、それでロンドンの街って、なんでもう開会式がもう非常にこう好きで、私好きでっていうのは、いやロンドンじゃないとこれイギリスじゃないとできない開会式だなっていう、なんか変にね、なんかマリオの下格好出てくるとかじゃなくて亡くなった人のことをこういうこと言うのあれだと思うんですけど、じゃなくて、なんか全員でさ、ジョン・レノンのイマジンが流れながらさ、ちっちゃい子供たちがこうだんだん集まって、ジョンのこう大きな顔になるような演出があったりとかさ、フレディ・マーキュリーのさ、有名なコーランドレスもあるじゃないですか、あれをこう声だけ流してフレディの声に対して会場が答えるみたいなのもかっこよかったし、私何より見たかったのは開会式の最後の最後にポール・マッカートニーが「ヘイ・ジュード」を歌うっていうのがあったんですよ。でこれなんとしても私はリアルタイムで見たい、10年前の私、中3でしたよ確か、中3の夏だったかな、ロンドンオリンピックの夏ですから、絶対にリアルタイムで見たいと思ってたんだけど、そのね1週間前にですね、私が通ってたその中学校の、私も言って中3だったその時ね、受験控えてたんですよ高校受験で、私がいたクラスの隣のクラスで担任をしてた、私の直接の担任じゃないんだけど、の担任の教師がですね、不祥事を起こしやがったんですよ。盗撮ですね、簡単に言うと盗撮をしやがったんですよ。でだからその噂が1週間噂っていうか、まあその、調査みたいなのが入ってるみたいな、1週間ぐらい前かな、そのでしかもオリンピックで大体夏休みに入りたてぐらいで開会式あるじゃないですか、その学生から言った夏の7月の末ぐらいなんだよねあれって。だから夏休みにそろそろ入るぞってこっちはもう盛り上がってるわけよ。でしかも、あそうだ、来週はオリンピックの開会式もあるじゃん、これはもう朝早いけど起きて見なきゃと思って、したらさ、もうカクカクしかじかで、何が言われたかっていうと、これもたまたまさ、もう運が悪くてさ、さっき言ったみたいに私がいたその3年生、中学3年生の学年の先生だったがゆえに、全員ね、集まれってなっちゃったんですよ。集まれって、我々が怒られたんじゃないよ。その事情説明のために、学校がその少なくともその学年の生徒たちを、あと希望するんであれば保護者、もう体育館に集めたら、くっそ暑い体育館ですよ、夏の。行きたくねえじゃん、そもそもそんなところ。なのにさ、親御さんとかももちろんそう説明してくれみたいな声があったのかもしれないよ、今考えてるの。子供からしたら知ったこっちゃないわけだ、そんなこと。知ったこっちゃないって、これは語弊があるな。盗撮された人とも生徒もいるから、これは知ったこっちゃないはあれなんだけど、まあ知ったこっちゃないわけだよ、大半からすれば、そんなこと正直。こっちはポールを見たいんだから、だって。でもその集まってって言われた日が、開会式の日だったのよ。最悪じゃん、だってこんなん、もう見れないのかと思って。でも開始時間を見たら、そんな朝早くじゃなかったんですよ。お昼前ぐらいだったかな、確か。言われてたの10時、11時ぐらいだったと思う、確か。で、ポールが出てくるのはほぼ最終盤だったんだけど、 ギリギリまで粘ればもしかしたら見れるかもしれんって話になったわけで、私その時同じ部活をやってた友人でも、そのビートルと一緒によく聴いてる友人がいて、その友人の家の方が私の家よりも近かったのね。学校に近かったんですよ。私の家で見ちゃったら多分間に合わないんだけど、その友人の家まで私が行って、その友人の家に上がり込んで、それを見た上で行くんだったらギリで間に合うんじゃないかって話になって、行っていいって言ったらいいよって言われて、不祥事説明の前にやることじゃないんですけど行って、見たの。これも結論から言うと見れて、でもね、最後の最後まで見れなかったんだよな。なんかだって平重だったら一番いいのはさ、歌詞になってない部分のラーラーラーラーのところがあるんだけど、あれがもう3分か4分ぐらいずっとそれなんですよ。そこの部分の会場の盛り上がりは本当はこっち見たいのに、そのラーラーラーラーのさ平重度のところをさ聞きながら、ああもう行かなきゃとか言ってずっとこうこうってやってもラジオだから分かんないと思うけど、もう玄関で靴履きながらもラリビングの、しかも友人の家だよ、これもう一回言うけど。友人の家のテレビをずっとこう覗き込みながら、いやーでもこれやべえ、行かなきゃ間に合わねえ、行かなきゃ間に合わねえとか、もう途中からもこれ行かなくていいんじゃねみたいな暴論も出始めて行ったんですけど。いや、それもでもね、リアルタイムで瞬間をなんか、まあごめん、この私の場合は、これちょっと不祥事と絡んでるのもあるんだけど、なんかこのね、なんかね、10年経った今でも覚えてますね、暑い、セミが鳴いてる中で、もう、すぐ出れるように玄関ドアなんかもう半分ぐらい開けといてさ、友人が自分の家で。でもこう、ほぼ玄関に途中から座り込みながら、もういつでもダッシュできるようにさ。でもテレビを見てるわけ、その時はまだポールが歌ってるからよ、まだその時は。でもこれ行かなきゃ間に合わないよねって言いながら、もう畜生って言いながら、もうさ、何をこのタイミングで起こしてくれてんだっつって、体育館に行ってっていう思い出があるんだけど、その後体育館で何を説明されたかは全く覚えてないんですよ。全然覚えてないな。その先生が辞めたことだけ覚えてる。やめてね、違う先生がなんか、なんて言うんだろう、副主任っていうのかな、なんか学年主任、副主任みたいな先生が、なんか代わりにやってたね、なんか単に。隣のクラスだからあんまりこう、知らなかったんですけど、その辺の細かい話は。結構人気ある先生だったんですよ、授業も。私、それもなんか、見たいですって話をするのは、その先生の授業、私は受けたことなかったからなんだけど、結構ね、友人、これ男女関係なく、その先生の授業、面白かったみたいで、理科の先生だったんですけどね、なんか結構ショック受けてる友人とかもいて、ショックってのはつまりまあ、中学生だからね、それはもちろんこうびっくりするとこもあったと思うんだけど、まあ、先生がいやこんなことすると思えないよっていうびっくりだったりとか、もう女子生徒とかはもう完全に目の敵にしてましたね。もう本当にキモいキモいのもう大合唱、もう2学期始まってからもう受験になんか集中できませんよ。もう、キモ、あいつはもうなんかこう、そう思い返してもああいうところがキモかったとかね、なんかこういうことをなんか言ってたような気がするとかね、こういう意味で見られてたんじゃないか私もとか、ね、まあ、それも気持ちもわかるんだけどね。なんかもう、受験の高校に向けてなんかやんなきゃいけない成績内心がどうだとかって言ってる時期に起こった出来事でもあるんで、結構覚えてるんですけどね、なんか、ただこう不祥事、まあ、不祥事って言い方をしているか分かんないですけど、なんかその身近な例として挙げるの10年前の出来事ってどうかと思うんだけど、なんか今年もでも結構あったじゃないですか。でもくだらないこともさあれば、まあ変な話結構深刻なねこともこの国のこともそうだし、こう、まあ、国内外関わらずですよ、やっぱりこう変な話ちょっとこう正直気がめいっちゃうようなこととかも結構あったと思うんですね。人によってこうそれがどれぐらいの重さで感じるかわかんないと思うんですけど、まあいろいろそういうのが重なるごとにこう起きるじゃないですか。でまあそれに対して誰かがこういうことしなきゃいけないっていうふうに声高に叫んだりすることもあったりとかするんだけど、やっぱりこうしょうがないんだよね、時間の流れだからしょうがないとこもあるんだけど、だんだんやっぱりこうみんなが声高に叫んでたことがこう上書きされてっていうことがあって、なんかやっぱりそういうの見てるとこう自分は何を忘れてよくて何を忘れちゃいけないんだっけみたいなことですっごく思ってしまうことが私はある。で私もこれ本当に偉そうなこと言うつもりは全くない、こんなしかも声だけでベラベラ無責任に喋ってるんで本当に偉そうなこと言うつもりはないんですけど、例えば今ね戦争とかが起きてたガザの地区でもすごくいろんなことがニュース報道で取り出されてますけど、あれがある中で例えばじゃあ我々はどれぐらい今ウクライナのことを覚えていられるかとか思ってしまうんですよ。私はウクライナだったら終わってないんですよね、あれまだね。むしろこうロシアに押し返されてたりとか、 でも例えばじゃああれはロシアのことをじゃあもう全く知らずに批判することがどれぐらい正しいのかっていうと、例えばあれってものすごく複雑な歴史があったりとかするわけですよね。民族的な部分とか、あとそれはガザも同じで、あれガザとあの残る中で起こってる戦闘っていうのは、あの歴史を紐解けば基本的にヨーロッパのこういわゆる外交とかがすごく絡んでたりする。100年ぐらい前ですよ。100年弱前のヨーロッパのこう身勝手な変な勝手な外交が絡んでて、ユダヤ人にもあのパレスチナの人にもいい顔をしようとした、ね、イギリスとかフランスの当時の人たちがいて、でその人たちが約束をこう保護にした結果、ああいう結局どっちの土地かわからないみたいなことになってるみたいな、本当にこの今起きてることって別に今この瞬間のこう憎しみ合いっていうことじゃないからやっぱり難しくって、100年とか150年っていうレベルで積み重なってねじ曲がってこんがらがってしまったことだから、あのすごくやっぱり解決することって難しいことなんだけども、やっぱりそういうことだからこそやっぱりこう上書きされて忘れてされてしまうっていうことが、こうまたやっぱり同じことを繰り返しちゃうのかなっていうことを私は思うし、まあ、ここらに目を向けても、まあ、こんな戦争とかにはまだね幸いになってないけども、そうじゃなくてもこう日常的に悲しいことにこう事件とか起きるわけじゃないですか。子供が行方不明になったとかさ、あのストーカーのもつれであの自宅の前で刺されて亡くなったとかっていうことがさ、本当に良くないんだけども、結構起こるじゃないですかそういうことが。でも例えばじゃああの時に行方不明になって川の中で溺れて見つかった子供っていうのがいつの誰の 子なのかって言うと もう思い出せないんだよみんな。なぜかっていうと同じことが起きちゃうから、同じようにね、ストーカーも同じでもうあっちこっちで起きて、あの何度も何度もで、しかもこれも責任をどこに問うのかってなって、同じことがあの警察がどうもと介入できなかったのかとか、こう児童虐待とかも自走がもっとできなかったのかっていうけど、毎回出てくる話は同じなわけよ。そういう事件が半年後とか3ヶ月後に起こるために同じことが言われるわけじゃないですか、ああいうのって。でそれが別に誰が悪いってことを言いたいわけじゃなくて、なんていうのかな、全てのことには当事者がいたんだっていうことをせめて忘れずにいたいなっていうのは私すごく思っていて、その行方不明になって川で溺れてしまった男の子には家族がいたわけですよね。母親も父親もいたんですよ。でストーカーで刺されてしまった女性か男性か分かんないけど、その人も家族が多分いたんですよ。 でそれは同じように、じゃあまた同じストーカー殺人が起きました、ストーカー殺人の丸1丸2丸3っていう風になっていくけど、全ての人には当事者がいて、そこにしか関わってない人たちがいてってことがやっぱりあるんですよね。ってことを私はあの新聞を私もうこの10年ぐらいずっと実は毎日読んで、これは別にあの読もうと思ってるわけじゃなくて、なんかもう染みついてしまってて、中はちょっともうなんかあのいやそれを読まないとなんか一日が終えられない体になっちゃってるってのもあるんですけど、新聞読んでると特にやっぱり思うですよね。記事がやっぱり毎回毎回いろんなものが変わったりとか、一つのことがちょっとずつ大きくなっていったりとか、もともと大きかったものがずっとなんか話が展開して大きいまま残ったりとかって、いろいろ新聞の記事って、まあ、そういう読み方面白さもあるんだけど、こっちは紙面として見てるからさ、今読む出来事とかって選べるわけですよ。今日はこれちょっと興味あるから読もうかなとか、あこの話ってこうなってるんだって選べるんだけど、今言ったその当事者ってその自分の身に降りかかる出来事って選べないわけじゃないですか。それは我々も含めて、まさか自分の子供が連れ去られるとは思わないし、それを選べに行ってる人は多分いないんだよね。で自分の住んでる国に爆弾をが落ちる未来を選んでる人は絶対にいないし、当事者は選べない出来事でも、そこで選べない出来事がバーッと紙面に並べられた時に、我々はそれを選び取って見てるわけだ。興味あるないっていう視点でね、あなんかこれなんか最近よく話題になってるから見ようかなっていう、なんかこのちぐはぐさを私はすごくやっぱり感じてしまう時があって、身に降りかかってる人はそれを選べないのに、降りかかってる出来事が並べられてそれを我々はまあ選んで読んでるだよね。でもっと言うと、もうなんか最近なんかネットニュースってそんなに私使わないんで詳しくないんですけど、あれってもう変な話、アルゴリズムが組まれるわけじゃないですか。で見れば見るほどでもそれに関連したものが出てくるわけだよね。で結局それってもう選ぶこと、選ぶ権利すら我々はそれも手放し始めてるわけで、なんかその新聞を紙で読む有用性みたいな、そういう視点でばっかり語られるんだけど、なんかそういうことじゃなくて、あのせめて選んで見に行くぐらいのことしようぜって私は思っちゃう。で、ね、機械に任せてお前が興味あることばっかり見るのもいいはいいけど、せめて何が起きてるのかなっていうのを探しに行ったりとか見に行ったりとか、それぐらいの努力とか余地は残っててほしいし、そういうことをやるぐらいやろうよっていうふうに思っちゃうし、アルゴリズムの話じゃないけども、 なんかこうなんつうのかな、あまりにも簡単にそういうものを消費できるようになってしまっていて、なんかそもそもこの今ここの世界が、いや根本的にそんなに都合のいい世界じゃないですよって、都合よくはできてないですよってことを、分かりやすくできてないですよってことを多分我々は忘れすぎてると思うんですよ。そんなに単純な構造にはなっていないし、本来は。でもそれが自分にとって利益がある情報だけがあればいい。さっき言ったその、いや新聞で読んだらこういう利益がある、こういういいことがあるんですよ、こういう勉強になるんですよ、教養を身につけたいなら本を読みましょうよとかっていうこともそうなんだけど、いやいや、なんかそういうことというよりは、なんかこう自分の欲しいもの、自分が今必要なものだけを効率的に吸収するっていうことが、もちろんスキル的にできる、技術的にできるような世界になってしまうってことはわかるし、それを別に全部捨てろとは言わないんだけど、ただそもそもこの世界ってそんなに都合がいいものじゃないしっていうことは、結構めんどくさいこととか難しいことって起こるんですよ。絶対に起こるし、それを我々は抱えながら、もちろん抱える荷物の大きさは違うかもしれないけど、抱えながらある程度生きていかなきゃいけないってことはあって、その難しいこととか面倒なことをそのまま受け止める、あ、その難しいことを簡単にしましょうみたいなことばっかりもてはやされたりとか、面倒なになってる、こんがらがってる紐をまっすぐにきれいにできた人が、あの、例えば賢いとか頭がいいとかっていう風潮もあるけど、そうじゃなくて、難しいものを難しいそのまま受け止めるとか飲み込むとか、いや、めんどくさいこと起きてんなってことをめんどくさいまま受け取るみたいなことが、もっと本当は我々やんなきゃいけないんだろうなってことを思うですよね。でもそのめんどくさいこととか難しいことって、多分皆さんがこう、なんで、忌避するというか、敬遠するっていうのは、まあ理由はいろいろあるんだろうけど、一つは多分そのね、先の見えなさだと思うんですよ。いや、なんかめんどくさそう、なんか何が起こるかわからないとか、いや難しい、なんかこれでもいろいろ調べていくと、調べれば調べるだけなんか内情が複雑でもよくわかんない、じゃあいいや、知らない方が楽だし、まあ、知らないか、もしくはすごく簡単にしてくれないっていうことになっちゃうと思う。その先の見えなさだと思うんですけど、でしかもその先の見えなさをさ、これが、私もあんまりこれ好きじゃないですけど、それを使ってすごく人を煽ったりするようなものも結構多いじゃないですか。要するにそれはネットとかだけじゃなくて、普通に売ってる本とかでもそういうの多い。私は正直個人的にはあんまり、個人的な感想を言えばあんまり好きじゃないんですけど、そういうのは。なんでかっていうと、まあ、さっき言ったのが一つ、その先の見えないことって別にそもそも普通のことだし、それを使って人を煽ったりとか、扇動したりするっていう手法が私はすごく姑息だなと思ってしまうっていうのが一つと、あと、もっと、これは視点が違うって思ってもらえるかわからないですけど、そのさっき最初の話したスポーツの話もそうなんですけど、ああいうものに対して皆さん感動するわけじゃないですか。村上が打つと思ってなかったタイムリーを打つ、大谷が活躍できないと思われてた二刀流であんだけの成績を残す、ってことが起こるわけじゃないですか。奇跡の復活みたいなのもあるわけじゃないですか。ああいうのってもちろん物語としてすごく綺麗に、あれも結構編集をされて綺麗にされるんだけど、そういう物語とかそういう意味を見出して、うわすごいねっていうのは、もちろんいい一体感を生み出すから素晴らしいことなんですけど、そこだけにすごく執着するんじゃなくて、なんていうのかな、本来ああいう感動って偶然性によるものなんです、なはずなんですよ。絶対に村上が準決勝で逆転サヨナラのホームランを、サヨナラタイムリーを打ちますって大会前に予告されて、それが決まってる事項だったら、あんな感動は絶対に起きないんだよ。誰もが打つかわからない、どうしよう、ハラハラするって状態で打った、あの偶然性が本来の感動であって、でも偶然性ってことは結局先が見えないから感動するわけでしょ、みんな。だってあれってと思うんですけど、要するに予測不能なことだから、ああいう展開になった瞬間に、いやまさかこんな展開になるとは思わなかったよっていう感動があるから、だから皆さんスポーツが好きだし、別に何でもいい、小説でもいいんですよ。あ、こんなオチになるんだっていう、それが先が読めないから、あれは皆さんは感動できるっていうことになってる。我々そういう生き物なんだと思うんですよね。だから見えないからこそ感動するし、もっと言っちゃえば、その、まあ、この私は自分の人生って語る立場にないんだけど、あえて言うんであれば、見えないから希望を持てるんですよ、おそらく我々は。見えてるものに希望なんか絶対持てないんだから、人間って。多分絶望すると思いますよ、いつか皆さん。全てのことが見えてしまってたらね。だから例えば、いい先生が裏でそういうこうね、不祥事とか非道なことをしてることもあるんですよ、正直。みんながいいいいって言ってた表の知らない裏の顔があって、でも皆さんそれ裏の顔って言い方をするけど、そうじゃないんだって、そんな単純な世界じゃないんだって、この世界って。 いい先生って見てたのはあなたたちがその一面を見ていい先生と思ってただけで、その人一人の人間っていうのはどういうふうに転がっていくかなんかわからないんですよ結局。だからいい先生がそういうことをしてるってことは別に何にも不思議なことじゃないし、信じられない虐待、大逆転をスポーツで目にすることもそれはもちろんあるし、毎日数千人の人が死んでいくこともこの世界ではあるんですよ。でも逆にその一つの命が生まれるっていう奇跡が発生することもあるわけですよこの世界では。でそれは全部同じ世界線で起きるわけじゃないですかこれは。つまり同じ世界線で起きているってことは、あの人が行ったことはあなただってやる可能性があるってことなんだよ。それはあなただってやってしまう可能性もあるし、あなたができるかもしれないっていうこの予測不能性が、まあ時には希望につながることもあるし、人を絶望させもするんだけど、つまり全ての当事者が入れ替わってたって何もおかしくはないって話なわけですよ。たまたま私たちは上から爆弾が落ちてない国に住んでるってだけで、それは別に何も特に理由とかないわけですよ本来おそらくは。たまたまそうだってだけの話で、この先どうなるかなんかわからない。でもこれを希望と捉えるか絶望と捉えるか、もちろんその見る角度によると思うんだけど、そもそもは全てはその偶然性があるから、そういう未来を信じることもできれば、それに対してこう思考を巡らせることもできるし、じゃあどうしなきゃいけないよねっていうことに頭を突き合わせて、顔突き合わせて考えることもできるし、意見を交換することができるし、だからその中で複雑なものとか難しいことっていうのは一緒にじゃあ考えていかなきゃいけないよね、背負わなきゃいけないよねっていうのが本来多分あるべき姿であって、それをやたらと簡単にしたりとかしようとするからこそこう分断が起きたりとかするんだと思うんですね、それはね。だからその同じ世界とかで起きてるからこそのこう興奮とか感動とかそういうものももちろんあって、だから大谷と山本が同じ時代に生まれててよかったねとかさ、そういう話なわけですよね。同じ漫画の中でキャプテン翼くんと美咲くんが、あよかった最後同じチームで日本代表でワールドカップを目指していくっていう、よかったねって、あれも同じ世界線で生きてるっていう、まあ、キャプテン翼設定だけど、だからこそ起きる出会いとか、そこにまた人々が感動して驚いてっていう、まあことなんだろうなと思うんだけど、これは何の話なんだっけ何の話をしたんだっけこれは。もう何を言いたかったか分かんなくなっちゃったよ。とりあえず皆さんに覚えておいてほしいのは、私が冒頭で大谷の年俸を訂正したってことです。それだけ覚えておいてください。ね。はい。もう最後なのに一番脈絡なくなっちゃったよ、もう。まあ、これもノリでちょっとね、始めてるラジオですけど、ありがたいことに、なんやかんや楽しくできておりますので、なんかね、そろそろですね、この界隈の権力者とかインフルエンサーがですね、見つけちゃうんじゃないかなと思ってるんですけどね。普通言わないんだよ自分でこういうこと普通言わないんだよ、見つかる人は言わないからこういうことね。なんかね、まあそんなうまいこといかないのは分かってますけどね。まあ引き続き来年もこんな感じでやっていければと思いますので、今回はこの辺で終われればと思います。よし、噛んじゃった。よければまた聞きに来てください。良いお年を。